様おはようございます。本日説教の奉仕ができますことを感謝いたします。先週海老原先生は愚かな金持ちの例え話を通して説教してくださいました。ルカの福音書はその後カラスや野の花を例えに出して神様の養いを信じ思い煩うのはやめなさいという話が続いています。この箇所は先週 SMS で発信されたマタイの福音書とよく似た箇所、並行箇所です。また今日の修法にも載せられています。そしてその後今日の話が続いています。ここでこの世の必要なものだけではなく神様は喜んで神の国もお与えになるとイエス様が約束されています。ですからこの世のことも神の国に入ることも心配せず恐れることはないのです。そしてイエス様がもう一度来られる時を待ち望み身を整えておきなさいと教えておられます。今日の箇所はルカの福音書でどのような話の流れの中にあるのか、その流れの中で今日のイエス様の教えをお聞きしたいと思います。ルカはこの福音書の初めに綿密に調べたものを順序立てて書いたと述べています。この順序立ててというのは歴史事実の時間の流れに沿ってということもあると思いますが、イエス様のご生涯と教えがよくわかるように並べられていると思います。4章でイエス様が宣教を始められた頃、次のように宣言されています。他の町々にもどうしても神の国の福音を述べ伝えなければなりません。私はそのために使わされたのですから。父なる神からこの世に送られたイエス様は神の国を広めることを使命としておられました。そしてイエス様の母のマリアは身ごもっている時、神様の御業を次のように賛美しています。主は身腕をもって力強い技をなし、心の思いの高ぶっているものを追い散らし、権力あるものを王位から引き下ろされます。低いものを高く引き上げ、飢えたものを良いもので満ち足らせ、富むものを何も持たせないで追い返されました。人は誰も高慢な高ぶったところを神様は砕かれ、その人を引き下ろされます。そうして誇るものをすべて失い、貧しくなったものを高く引き上げてくださいます。人は引き下ろされるという厳しい試練を通らなければ神の国の福音を聞くことはできないのです。ルカはこのことを繰り返し展開しています。 またルカの福音書はイエス様がエルサレムに向かうことを決意されてからエルサレムに入るまでの間は9章から19章まであり、マタイ・マルコと比べるとこの部分がとても長く、またこの部分は出来事の描写は少なく、イエス様の教えが中心に書かれてあります。この部分を読むことによって読者も引き下ろされ、その後高く引き上げられ、神の国に導かれていきます。この部分の初めのあたりは高慢で高ぶった人間の姿をイエス様は示されます。高慢なままでいる者には終わりの日の裁きがあることを告げられ、自分の高慢に気づき悔い改める者には神様の憐れみの救いがあることを知らせています。十章で良きサマリア人の例えでイエス様は律法をしっかりと守っていると高ぶっている律法の専門家に律法の最も大切な教え、隣人を愛することを守っているものではないことを気づかせ戒められました。また先週の説教箇所も十二章ですが、世の富に目がくらんでいる金持ちの例え話をされ、この世の成功者であることに安心したものを戒めておられます。どちらも地上のことを誇りとしているものです。このような高慢なものをイエス様は厳しく戒められています。そして今日の箇所から終わりの日のこと、また裁きがあることの話が多く載せられています。今日の箇所のすぐ後ろには下男下女を打ち叩いた上、怠惰な生活を送っていた管理人はひどく鞭打たれる例え話があります。その後13章14章と終わりの日の裁きの例え話が続いています。そして15章では見失った羊、なくした銀貨、放蕩息子といった神様の憐れみによって救われる救いの話が並べられています。このようにルカの福音書の流れを見ていきますと、高ぶる者は低められ、低い者が高められると歌われたマリアの賛歌の通りを9章から19章で繰り返され、この話の流れよりイエス様の神の国に導かれるお働きを見ることができます。この世の誇りを捨てず、高ぶっている者の姿を映し出すかのような例え話で、イエス様は高ぶる者を厳しく戒められます。その人たちは神の国には入っていません。そしてそのままでは最後まで神の国に入ることはできず、終わりの日に裁かれることになります。神様に突き落とされたことを知り悔い改めれば、神様の憐れみによって救われることをイエス様は教えておられます。イエス様の高ぶった者への厳しい戒めはたくさんありますが、それは単に道徳の教えではありません。信仰と道徳の 二つが独立して書かれているわけではありません。神の国に至るまでの順序、救いに至るまでに通らなければならない過程が描かれているのです。少し前置きが長くなりましたが、今日の箇所に入りたいと思います。世の富を蓄えようとする愚かな金持ちのお話と、この世のことで思い煩うことをやめて神の国を求めなさい、そうすればこのような世のものは加えて与えられると教えられた後、イエス様は続けて、小さな群れを恐れることはない、あなた方の父は喜んであなた方に御国をお与えになるからですと教えられます。イエス様の呼びかけの小さい群れ、これはイエス様の弟子たちへの優しい呼びかけです。それはまた私たち信仰者に対するイエス様からの呼びかけでもあります。そしてイエス様は私たちに約束してくださっています。神の国を求める者にはこの世で必要なものを与えられるだけではなく、父なる神様は喜んで御国をお与えになると宣言されています。神様は御国をすべての人が受けることを望んでおられます。御国は私たちが自分の力で入ることはできません。良い行いで入れるものではありません。神様がイエス様の十字架の御業を通して私たちを入れてくださるのです。御国に入るためにはイエス様の御業だけで十分であり、その御業は完全です。イエス様の贖いの上に私たちの良い行いを加える必要は何もありません。そして私たち信仰者はこの神様とイエス様の約束によって生かされています。罪が許される、永遠の命と御国が与えられると神様は私たちに約束してくださっています。信じない人にとってはそれは愚かな言葉にすぎません。でも私たちは神様の約束の言葉を信じることが最善の生き方であること、それによって幸いが与えられることを体験して知っています。ではイエス様が約束されている御国、神の国とはどういうものなのでしょうか。イエス様は宣教の初めに神の国をの福音を伝えるためにこの世に使わされたとご自身の使命を述べておられます。ですから私たちにとって神の国を知ることは何よりも大切なはずです。また主の祈りで御国が来ますようにと私たちは祈っています。では反対に御国ではない状態、御国が来ていないのはどういう状態なのでしょうか。また神の国はまだまだ来ないものなのでしょうか。終わりの日が来ることは私たちは知っていますが、終わりの日に神様が栄光ある勝利をされるまで神の国は待たなければならないのでしょうか。 そのようなことを示している聖書箇所があります。人は誰も初めは神の国には入っていません。悪魔に支配されています。パウロは次のように語っています。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。空中の権威を持つ支配者とは悪魔、サタンのことです。人が生まれたままの状態は悪魔の虜になっています。悪魔に縛られているもの、それはイエス様の教えの中の良きサマリア人の律法の専門家であり、世の富を蓄えようとした愚かな金持ちです。イエス様はこのような人たちの姿を何度も繰り返し示されています。それは悪魔の虜となっている人間を悪魔から引き離そうとされているからです。悪魔の手の中にあるものが神の国に入ることはできません。イエス様によって行いの誇り、この世の成功による誇りがすべて剥ぎ取られ、悪魔から離れ何も誇ることのない貧しいものとなって神の国に入ることができます。またイエス様は神の国のことを次のように教えておられます。神の国は人の目で認められるようにして来るものではありません。空ここにあるとかあそこにあるとか言えるようなものではありません。いいですか、神の国はあなた方のただ中にあるのです。イエス様によって悪魔の支配から引き離されたものは、神の国はその人の中にあります。終わりの日に見えるようにしてイエス様が来られ、神の国は完成されますが、その完成を待たなくてももう人の心の中に入っているのです。悪魔から引き離されたものは神様のご支配の中にあります。神様のご支配されておられるところが神の国です。私たちはまだ不完全なものですから、身胸に従おうとはせず神の国を追い出されている時もあります。でもそのことに気づき神様に目を向けた時、再び神の国の中にいさせてくださいます。そしてイエス様は恐れるなと言ってくださっています。この世のことで思い煩うこともせず、また神の国に入れるかどうかも心配するなと言ってくださっています。イエス様の約束を信じ、神様を信じ信頼することです。約束の言葉と神様に疑いをかける者に平安はありません。本日の後半は40節に、あなた方も用心していなさい、 人の子は思いがけない時に来るのですから、とあるように、イエス様の再臨に備えていつも準備しているようにと教えられています。私たちはまだ不完全です。良きサマリア人の律法の専門家のように高ぶり人を見下します。また愚かな金持ちのように世の富を蓄えようとします。神の国に入れてもらったのに、またご支配の外に出ようとします。ですからいつも用心しなければならないのです。腰に帯を締める、これは働く者の姿です。日本で言えばたすきがけの姿でしょうか。また現代ではさまざまな働く人の姿があります。衛生を保つための料理をする人の姿、危険な現場で作業をする人の姿などさまざまです。仕事は神様がそれぞれの人に与えられた使命であり、神様は一生懸命働く姿を見て喜んでくださいます。そしてイエス様は婚礼からいつ戻ってくるかわからない主人を、どんな時間で戻っても支度を整えているしもべのようでありなさいと教えておられます。当時の結婚式は一週間近く続いていたようで、いつ終わり、いつ家に戻るのか見当がつかなかったのだと思います。でもその主人が戻ってくるのを喜んで待ち迎えているしもべのようでありなさいと教えられています。これは先ほど出てきました神の国のことを考えれば当然そのようになるはずです。神の国を求める者はすでに神の国に入っています。そしてそこから出たいとは思わないはずです。そして神の国が完成される終わりの日を待ち望んでいるはずです。腰に帯を締め明かりを灯すことは神様からの使命を果たし身胸の中にいる者の姿です。使命を果たさない者、身胸に従わない者は神様のご支配の外であり、そこは悪魔が支配する闇です。人は人目につかないところで悪を行います。イエス様の人目につかないところで善を行いなさいという教えと正反対です。インターネットを利用した犯罪がその例です。でも私たちには闇がありません。イエス様は目には見えませんが、いつもこの世におられ、いつも私たちと共にしてくださっています。そして私たちは人の目ではなく、神様の目を恐れるものです。神様の目で正しくあろうとします。それは罰が怖いからといったことではなく、そのことによって神様は喜んでくださり、ご褒美に平安が与えられていることを知っているからです。 イエス様は今日の箇所で2回そのようなしもべたちは幸いですと述べられています。神様が私たちの働きを知ってくださっているのは喜びであり励ましです。あるセミナーで講師をされていた先生がご自身とイエス様の関係をお話ししてくださいました。毎日の料理を準備し食事をするとき、いつもイエス様も一緒に召し上がってくださっている、そのように思っていると話してくださいました。イエス様を身近に感じれば感じるほど喜びも励ましも大きくなるのだと思います。そして37節でイエス様は誠にあなた方に告げます、主人の方が帯を締め、そのしもべたちを食卓につかせ、そばにいて給仕をしてくれますと、喜んで主人を待ち受けているしもべが逆に主人から給仕されると教えておられます。誠にはアーメンで、このことは本当です、真実ですと前置きを入れて、神様がこれほどまでに私たちが神の国に入るのを喜ばれることを伝えています。このことはイエス様が人の姿を取られこの世に来てくださり、私たちのためにご自身を犠牲にされていることですでに明らかです。そして今も私たちは直接イエス様の給仕を受けています。それは聖餐です。ご自身の体と血を配られ、私たちは受け取っているだけです。そして聖餐は、この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約ですの設定の言葉通り、イエス様の約束であり、イエス様の遺言です。イエス様は聖餐で相続人である私たち信仰者に遺産である神の国を与えてくださっているのです。こうして神様は私たちにあふれるほどの宝を与えてくださっています。イエス様はそのことを約束され宣言されています。私たちはそれをただ信仰によって受けるばかりです。私たちはそのことを勘違いしないように、忘れないように、そして悪魔に騙されないようにしなければなりません。イエス様の厳しい戒めはその忠告であり警告です。それは私たちを神の国にとどまらせるためにです。最後にイエス様の約束の言葉である32節をもう一度お読みいたします。小さな群れよ、恐れることはない。あなた方の父は喜んであなた方に御国をお与えになるからです。アメン。